ということでございまして、
はい、
今日はね9月の17日で、
はい、
3連休みたいな感じですか。
いいですね、3連休
土日月でね、
はい、
でまあ火水木と平日あってまた金曜日が休みと、
うん、うわ、
これがいわゆるシルバーウィークってこと？
そうなりますかね。
ね、
最近よく聞くようになったシルバーウィーク。
まああんまりちょっと縁がないんでよく知らない
そうなんですよね。
ですけれども、まあ一応そんなことですよね。
はい。
その辺どうなんですか、ラジコさんは？
私はこのこの連休に関しましては普通に、ええ。仕事でございます。月曜から金曜までお仕事させていただきます。
ね、まあ、あのカレンダー通りの会社やからカレンダー通り休むんかと思いきや、これについては出勤ない。
そうなんですよね、うん、まあ、うちまあたまに土曜日出勤やったりもするんで、うん、まあ、ちょっとそのね兼ね合いもありまして、
う
ん、出勤で、
まあ、でもさ、こういう祝日に会社行くと、はい、なんか独特のムードってないですか。
ありますね、
もうなんか全体的にダラーンとなんか弛緩した空気っていう、もう伸びきった感じ。
そうなんですよね、
電話一本かかってけえへんみたいな、あれどうなんかね、あれ、
やっぱ祝日ってだけでね、なんか出勤してるメンツは同じ数出勤してるはずやのに、うん、なんかダラッとしますよね。
ダラッとしてる、うん、なんか全然気合が、まあ、普段から大して気合も入れへんねんけどなおさらね気合が入らん。
それはそうです、
うん、ね、うん、まあ、そんな9月ですけども、
はい、
先月はね8月で、
うん、
まあ、夏真っ盛り、
はい、
今30歳みそじでですね、
うん、
青年真っただ中の、
はいはい、
ラジコさんはいろいろとね、うん、満喫されたようですね。
満喫したかな。
なんかバーベキューは行ったらしいじゃないですか、
うん、そうですね、ちょっとお知り合いのところに呼ばれまして、
うん、いやこれなんですよ皆さんね、まあまあ、人によってはね、まあ、バーベキュー呼ばれるようなこともあるんかなと、はいはい、僕はちなみにほとんど呼ばれることないんで、
はいはい、
まあ、さすがこういう関係が広いなと思うんですけど、
いやいやいやいや、
どういう関係のバーベキューなんですか。
どういう関係、難しいですね、
ええ、家族のバーベキュー、
いやではなくてですね、うん、ちょっと
歯切れ悪いな
の、
ええ、の
一緒に飲んで飲み友達に、
はいはい、
うん、まあ、誘われまして、
いや違うこの話はね、まあ、肝があってね、まあ、バーベキューっていうのはもちろんありますよ、ね、
はい、
誰しも行くことあります、誘われることもしょう、うんうん、この人はやっぱりすごいなと、僕ねあんまりその、ね、ラジコ君のことっていうのはもっと僕面白い人ってことを PR していかなあかんなと思ってるんですけども飲み屋のバーベキューに誘われてるっていう
飲み屋のバーベキュー
すごいね、まあ、飲み屋って別にラウンジとかスナックじゃないんですけどね、はいはいはい、まあ、ちょっとした居酒屋さんみたいなとこの、まあ、個人経営のお店 の、
うん、
その夏のバーベキューに誘われてるっていう、う
ん、ね、
超常連、山下達郎のサンデーソングブックでいうとこのもう超常連ですよ。
超常連、
岡山県の超常連ラジコさん、そんなん普通誘われないでしょ。
ね、僕も初めてでしたけどね、さすがにバーベキューはね誘われたんはね、
それは嬉しかったでしょ、常連としては。
嬉しかったですわ。
だってねやっぱり行きつけのお店、
はい、
常連っていうのは男のね憧れなんよ、
うんうんうんうん、
やっぱりね、はぐれ刑事純情派でもね最後藤田誠がねマノアウサがやってるカウンターで他に客おらん、あの謎の店 ね絶対あそこで終わるやんシーンは。やっぱ男っていうのはね、やっぱりああいうお店の1軒や2軒あって、
うん
うん、で最後はそこでしっぽりと
扱う、ね、
特にこれからも秋です、
はい、
このスタジオ今秋すっごい寒い、なんなんこのスタジオ
涼しいね、いい感じで、
真夏1個目エアコン効けへんかったくせにこれ見てみな、ね、9月に入ったらもうギンギンやエアコン、
ここ冷房弱いイメージやったんですけどね。
そうなんよ
今日なんか結構しっかり効いてますね、
こんなエアコン効くことないでこの会社、ね、このサンスタいやいいんやけど、今ほんまこの秋みたいな時に、ね、
はい、
おでんちょっと小鉢に入ったおでんとかね、
うんうん、
タコの炊いたやつね、
うんうん、
ほんでまあ厚燗、まあ、1号でもいいけど、
うん、
まあ、2号よ、
うん、
ね、2号
ク
イッと飲むと、
はい、
これぐらいの肌寒さやったらそんな感じ
そうですね、
それがねやっぱりいいんですけども、うん、まさにそれを体現して、それでバーベキューまで誘われるってどこまでお店に尽くしたらそんなことを誘ってくれるのかな僕ないもんその経験がそこまでそのお店に行き尽くしたことって
ねえ、やっぱりねお店もまあ常連さん何人かいてはりますけど、
うん、
まあ、僕もその週末とか行ったらね、その常連さん同士で楽しくおしゃべりしてね、うん、一緒に飲んだりしますけども、
うん、
やっぱりまあ僕が一番年下なんで、その常連の中で
中では
やっぱりね、もうほんまに普通にカウンターメインの居酒屋さんみたいなところなんで、ちっちゃいところでね、
はいはい、
だからまあ場所からもあって結構年代上の人が多いんで、まあ、それもあってだから一番年下やからね、可愛がっていただいてるんかなと、
いや
ありがたいなと思って、
これだからもう太客乗客もうゴールド会員ですよ、
ね、
位が高い、
ちゃんと2週に1遍ボトル下ろしてますから、
すごいこれはもう結婚できませんね
あーつらい、
参りましょう、せーの、らしくあれ。
和歌山放送では総合職正社員を募集しています。応募資格は2022年3月までに4年制大学を卒業された方、または 2023年3月までに4年生大学を卒業見込みの方です。応募方法は和歌山放送ホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、郵送で和歌山放送までお送りください。お問い合わせは 073-428-1431 428-1431 和歌山放送まで。
あ、もしもし、和歌山放送さんですか。なんか6月の CM もう一回流れてますけどもっていう電話はしないようにしてくださいね。
あれ、
ということでタイムリープしてるんです。参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、ということでこのコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント、A のラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
久しぶりにやってきました。
お、
今月の乃木坂ニュース。
そんなコーナーやってたかな。まあね、このラジコ君の場合は困ったら乃木坂の話題ということでお送りしております、
うん。困っております。
乃木坂ちゃんがね、
はい、
可愛いですよね。
ね、
誰が推しメンバーなんでしたかね。
ここはオールナイト日本でもおなじみの久保しおりちゃんが、
久保しおりちゃんがね、
21歳2歳になったんかな、仙台出身の。
だって久保しおりちゃんがオールナイト日本やるやろうって当てましたもんね。
ね、あれはほんますごいよ。
こんなにいろいろとこの番組の中ではヒットしてるけども、うん、なんかこうやっぱ影まだ薄いこんなに僕ね、やっぱりよくよく聞くとね、なかなか面白い男やなと思ってね。居酒屋で常連、バーベキューに呼ばれる、
はいはい、
金も払わん食い逃げ
食い逃げ言わんといてください
食い逃げするし、
はい、
ね、オールナイト日本の久保ちゃんを当てる、
はい、
なかなかね、ポテンシャルたるやすごいと思いますよ、
ね、
ほんまこれね、取締役で部長になってもおかしくないと思う
乃木坂46なんですけれども、うん、
なんか最近の話題は
今月言いながら先月の話になるんですけれども、
はいはいはい、
7月8月で毎年恒例真夏の全国ツアーが行われておりまして、
やってましたね。
大阪、広島、福岡、北海道、宮城、愛知、東京、全国7都市で回っておりまして、
大阪はちなみに大阪城ホール、
城王ホ京セラやったかな、
京セラドーム、
はい、
あー行ってみたいな。
そうなんですよ、あ、ごめんなさい、城ホですね、
大阪城ホ、
大阪城ホ、
大阪城ホのこと城ホって略
して、城ホです、城ホですよ。
そうなん、
和歌山にも城ホができるって言ってちょっとざわってなりましたから、
ね、うん、なったなった、
はい、
うん、ほんで、
で、まあちょっとどっかのタイミングで現地で見てみたいなっていう思いもあったんですけれども、
そうやね、それはもう僕に言ってくれたらチケット取りますよ。
さすがやった
当然でしょ、だってね、日本放送で制作しているオールナイトニッポンをネットしている局の従業員ですよ。
そうですよね。
ほんで僕は言っときますけど、音楽番組担当ディレクターですよ。
ですよね。
もう長いんや、そん
なすぐチケットなんで
当たり前、十数年やってんねん。
ですよね、
この業界
ですよね。
もうレコード会社とももう知り合いいっぱいよもうマスコミ新年会行ったらもう誰も話せへんで僕のことは
悲しくなるわ
全くルートはないです。どこソニーやったっけ。
ソニーですね。
もうソニーなんか全然 CD も来えへんわ知り合いもいない、誰も僕連絡してけ、ソニーの人に連絡してけへんわ、
つらいつらい、
うん、でで
ね、
うん、
まあ、どっか行こうかなって思ってたんですけど、結局先々月お話しした北海道に行ってしまってお金がなくなったんで、
そでもそんなチケットなんかそんなん1万円もかかれへんでしょ。
ただまあね、遠征費用もかかりますんでね、やっぱりね、
まあ、例えば広島行ったらね、
そう
怪しいって、
うん、行き帰りとホテル代もかかりますんで
そんなん別に大した金、サラリーマンやったらあと独身やったら払えるやろ、そんな毎晩居酒屋行ってこと考えたら
まあね、でね、まあ、今回はもう現地は諦めまして、最後が東京明治神宮野球場で3日間、
すごい神宮球場でやるんや、
8月29、30、31の3日間やってまして、
河合アナウンサーが二軍戦の中継をする明治神宮野球場
からそうですね、神宮が結構乃木坂にとっては聖地みたいな感じで言われてまして、
そうなんや、
毎年真夏のその全国ツアーやってて、うん、まあそのトリが結構神宮になることが多くてですね、で去年とかはオリンピックの関係とかがあって、
うん、
神宮使えんかったんで東京ドームでやったりとかっていうこともやってたりするんですけども
、はいはい、まあでもそのスタジアムツアー的なとこでやっぱり神宮は一つの山場なんや。
で今回もうまあツアーどっかで配信してくれへんかなって思ってたんですけれども、うん、今回その神宮の最後の2日間を、うん、ウェブで
配信
してくれまして、
ほう、それ下世話な話ですけど、おいくらぐらいで見ることができるんですか。
4800円とかかな。
なんかリアルな数字やな。
1日4800円2日で1万弱
ほう、
なかなかするなと思いつつね。
まあでもね、一見まあ交通費のこととか考えたら、うん、家でそのライブのクオリティが楽しめるわけでしょ。
そうなんですよ、6時から9時までの3時間でね。
すごいな。
で、まあ、2日とも火曜と水曜やったんで
2日とも見たん
2日とも見ました
よ2日ともも
ちろん
仕事はよ
え仕事終わってからダッシュで
終われへんでその6時に仕事なんか
一応まあ定時は定時で帰ったらいけるんですよ
あそうなんや
ギリギリで残業言われそうになっても
そそくさ帰るすいません今日はちょっと
ちょっと無理ですって言う
先祖の墓参りがあってとかわけのわからんこと言って
そうそうそうちょっと外せない用事があって言うて結局見ましてお
おすごい
そうねまあいろいろ見どころあったんですけれども、うん、やっぱりねさっき言ってた久保ちゃんのね、
うん、
大活躍が
いやそう
よかったです久保ちゃんまあ仙台出身なんで、
うん、
で今回宮城公演もあったんで
地元でね
そう地元でも大活躍したみたいでして、
うん、
ただこの8月頭やったかな、うん、新型コロナウイルスに感染しまし
たちょっと休んでましたよね、
はい、
お前
とも
ね、
うん、そうなので2会場ほど行けてないんですけれども、うん、まあそれも神宮で全部ねぶつけてくれまして
ちょよう分からないけど普通に歌ったり踊ったりするだけやろそれでその頑張ってくれましてって何をもって頑張ってるってことなの、ね、どういう評価軸があるわけ
その今回は、うん乃木坂って今1期生から5期生までいてまして、
うん、はいはいはい
久保ちゃん3期生なんですよ
2期生について詳しく説明してもらいましょうか
2期生
今どんなメンバーがいてるのか
2期生今ね最初17人ぐらいいてたのが今1人しかいてないんですけども、はい、鈴木彩音ちゃんという1人しかいてないんですけれども、はいはいはい、で秋元真奈ちゃんとか、はいはい、斉藤飛鳥さんとか名前聞いたことあるかもしれないですけど、はい、そこら辺1期生なんです
有名どころやね
そう、
うん、
で1期生2期生が今までライブを、まあ、メインでやってたんですけれども、はいはいはいまあ、今回は3、4期をメインで、
うん、なるほど
やろうっていう中で、
うん
まあ、久保ちゃんが結構センターやったりとか、
はいはいはい
結構トークでも回したりするっていう場面が
中心的にね
そう結構ありましてでも久保ちゃんはその結構まあお歌も上手な人なので、うん
うん、はいはいはい
で今回良かったのがその神宮の真ん中に、
うん、
何キャンプファイヤーみたいなあの櫓みたいな組まれまして
ほうほうほうほう
でその、まあ、メインステージあって、
うん、
ほんでその バックステージ側にメインステージがあって、
うん、
ほんで真ん中に円形ステージがあってみたいな感じでなんかいくつか
あって
あんねんね、そうでその円形ステージのところにその中盤で矢倉が組まれて、う
ん、分かったそこで餅巻くんやな
餅巻かへん
え矢倉といえば餅巻きやろ
餅巻
かへん小沢側から矢倉借りてきて組み立てましたみたいな噂が餅
巻か
トラックで借りてきたって
なんか水巻いてたけど餅は巻いてなかった
水ね巻いてましたよねあれカメラに当たったら大丈夫なんかなと思って
そうそうそうそうあれを狙ってもいいって言われたから私はやったんですって言ってましたけど
まあ多分そうやと思いますけどねそ う, そ う, そ う, うん演出やな
そうそれもそんなんもあったりとかね、
うん、
でそのキャンプファイヤーの日の前で一人でソロでアカペラ、うん、アカペラアカペラ生歌で歌うっていうようなね場面もあったりとかしてね結構今回ね久保ちゃんが大活躍でね僕は嬉しかったです
あなるほど見てよかったと2日間頑張って
頑張ってよかったです
その3時間さ家で見てるわけでしょ、
うん、
どんな感じその間になんかチキンラーメン食べたりするわけ
あしますしますちょっとつまみながらとかお酒飲みながらとか、うん、見たりとかしましてねえただそのまあ今回2日間ライブ、うんまあ、僕見まして、
うん、
2日まあセットリストが、うん30アンコール合わせて33曲2日とも歌ったんですけども、
はいはいはい、
まあ途中ちょっと違ったりはするんですけれども、
うんうん
まあ、ほぼほぼ同じような流れで流れてて、
うんはいはい、
でまあ火曜と水曜にライブ、
うん、
生配信やっ て,、
ね、
ってで土曜と日曜にリピート配信、
うん、
再放送みたいな感じでやって、はいはい
うん
まあ、一応4日間とも見たんですけれども、うんさすがに飽きたなって思って
4日見ると
4日見ると、
まあ、同じ流れやからな
そうどっちか1個だけでも良かったんちゃうかなって思いながら
でももう我慢できず見てしまった
見てしまった
あすごいね
また乃木坂にお金を貢いでしまって
ええー、ね
ー今度のニューシングルも買ってしまったんでね
ねったっけなんとかはなんとかだぜみたいなねったっけ
好きというのはロックだぜ
あ好きというのはロックださすがやなもう全部で覚えられへんかったなんとかはなんとかだぜ
好きというのはロックなんとかはなんとかだぜ
ソニーが送ってけへんからやな
皆さんもぜひ買ってください
はいそうですね買いましょう
はい
ということで参りましょう裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです
はい
調達ねまあ、ラジコ君も今会社で調達の仕事もやってるでしょ、
はい、そうですね
仕入れたり
値上げラッシュでね、もうね
ね、うん、いろいろ大変でしょ
はい
あ乾電池なんかはどうされてるんですか
乾電池はね、うん、うちアマゾンで大量に買ってる、
ま、
大量に買ってる。
あ、やっぱりそんなあるんでしょうね、
はい、
和歌山放送はなんかあんまりそういう総務でまとめて買ってくれるとかあんまりないんですよ。
あ、はいはいはいはい、
あるんかもしれへんけどなんかないイメージなんよボールペンとかね
言うたらやってくれるみたいな感じかもしれないん
で。だからそうそう、だから僕はもう今まで総務に頼んだことはないんですよ、
はい、
全部自分で買って、はい、まあ、必要な費用で落とすっていう感じなんですけど、うんうんうん、あのこの間営業の人がね、そのイベントがあるからその体温計、
はい、
あのおでことか腕で測る、はいはいはいはい、あの非接触型の体温計あるやんか、うん、であれの電池をね、うん、土曜日かなないから総務取りに行こうかなと、はい、でも持ってないってその辺にないって言われて、うん、いや制作とかではあんまり電池はないっすねって言って、はいはい、それはそうよ、だってあれやで、あのミュージックソンのラジカセの電池外して翌年使うんやで外してまたジュニアギリもう一回入れんねん、
律儀ですね。
そう、ほんで一台一台入れ直してスイッチ入れてね、 CD が回るかを確認するのがジュニアギリの関係者担当ディレクターの仕事や。
裏でそんな仕事があるんですね。
当たり前や、中継所減ったから今楽やけど、前中継所多かった時大変やった、第一中継所からずっとも
う、そうですね、全部やら
んとか、電池入れ直して、うん、でもそんなことはいいんやけど、
はい、
うん、まあ、今通販でまとめて買えるからね。
そうなんですよね、それが便利ですわ、やっぱり。
そういう意味で言うと、ほんまその今の金パナじゃないけど、そのパナソニックの乾電池でもさ、金色じゃないもう一個上のオキシライド乾電池みたいな、
なんかありますね今ね、はいはい、
でそっちがもう主流やん、どちらかというと、うんうん、だからそれがいいなと思うんやけど、うん、やっぱりちょっと、まあ、そっちの高いやん、
うん、
で普通の金色のアルカリの方がちょっと安いやんか、うん、いつもねコーナーの前でこうどうしようかなどうしようかなどうしようかなって言ってね、結局ねアルカリの金色の乾電池買ってしまうんですよ。
電池ってねなんかね地味に気になりますよね、まあ、その値段の差はね。
そうなんよ、かといってやっぱ100均でその、うん、ようわからん電池買うのもね、うんうん、あれやから、
ね、
なんかねその辺のこの乾電池一家とっても悩む、はい、悩ましい、
はい、
ラジオマンの悲しさ、うん、楽しさ
楽しさですね、
うん、
うん、乾電池で悩めるっていう楽しさ。
それだってさ、もう大きい会社やったらさ、まとめてドカンと買っててさ、ね、どんどん使い放題みたいなね、
うんうんうん、
そのあるでしょう、うん、なんか全国を対象にした協会とかやったら、ね、もうそういうのもあるじゃないですか。
そう
やと思いますか。あるでしょうよ、
うんうん、
僕らはそんなんじゃないからね、うんうん、自分であの西浜のコーナーまで行ってですよね、でそれ買ってこなあかんわけですよ
いろんな仕事がありますね、
いろんな仕事あるで、ほんまに大変なんや綺麗にしよう、
綺麗にしよう、
ね、綺麗に掃除するべきというかね、
はい、
何にしてもそうですけども、
うん、
あんまりちょっと長く掃除してないなっていう場所家で中でないですか、なんかここはちょっと掃除したいけどできてないみたいな。
あ、最近ねクローゼットの中がねなんかわちゃわちゃなってきたんでね、うん、どうにかしたいなって思ってるんですけどね。
でしょう、
うん、
エアコンなんかはどうですか。
エアコンもそんなやってないですね、買ってまだまあ経ってないからいけるやろって思い込みながら早が4年ぐらい経ってるんで、
でしょ
う、どうにかせなあかんなって思いつつ、
ね、あのフィルター掃除しましょう、ランプついてるとだいたいほったらかしにしがちですよね。
そうそうそう、うん、
あの空気清浄機とかも、
うん、
この間ですね、前回木曜日のクラクボリサさんがですね、
はい、
あのなんかちょっと声が調子悪い言ってオープニングからガラガラして出てきたんですけども、
はい、
あのね、寒いからエアコンかなんかで風邪ひいたんかなと思ったら、うん、エアコンの、掃除が行き取れなくてカビで鼻声になってい
た、
まあ、ボケやと思いますよギャグやと思いますけどね、
はいはい、
っていう、だから掃除はやっぱちゃんと
大事ですね、
大事やなっていうね、うん、あと大人買い、
大人買い、
ね、
電池、
あ、いや、そうあのこのあぶあそう他のにしようと思ったけどいいボケ言ってくれたからねこの間あのうちの営業局次長で、
はい、
K さんって言ってるんですけど、
はい、
K 局次長がなんか大量のなんかものを持ってて、
はいはい、
何かなと思ったら今エバーグリーンであの、うん、プロ野球チップス買ってきたって言って10袋
ほう
であのちょっと欲しい選手がいてるんや、
は
い、みた
いな、はい、
大量のプロ野球チップス会社で
大人ですね、
うん、ただどうしたんやろうと思って、
はい、
であれやるあるあるなんやけどもうパリーグの選手ばっかり出てくるっていう今はねパリーグでもいっぱい選手
そうですね、
でその経営局次長はなんか阪神の選手がなんか欲しかったんやってセリーグの、はいはい、全然出てけえへんって、はいはい、そう僕の時なんかロッテの選手ばっかり出てきたなとかね
あれはあれあるですね、
ロッテ近鉄ばっかり出てきたなっていう懐かしい思い出がね
パリーグ多めですよね、
あれただそのなんでプロ野球チップスのプロ野球カード集めてるのかっていう怖くて聞けなかったですね50代ね後半
なんでやろうな、
分かれへんねん、
ちゃんとチップス食べてくれてるんですかね、ちゃんと
チップスだからくれた
やっぱり、
うん、壊れへんやんチップスばっかり、
そうですよね、
うん、僕あったわ、集めたことあるプロ野球チップス、
ないです、
あそう、
うん、
あれねあのカードに対して周りの袋がギチギチなんよ、
あそうなんですね、
結構キツキツで入ってんねん、
はいはいはい、
だからハサミであの上よりもちょっと下の方切ったらカード切れるっていう、うんことあるんで、あの
そんなこと知らなかった、
プロ野球ファンの子供たちは丁寧に扱ってください、はい、
そうですね、
プロ野球チップスの中に自分の興味のような選手がもし入ってたとしても、
はい、
カードは丁寧に取り扱ってください、 以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
ラジオネームてっちゃん大好きさん、てっちゃんりっちゃんこんにちは。
はい、こんにちは。
前岡哲也の前回木曜日ってどんな番組ですか？
それはあんた、これなんちゅうたらええんかな、これ
前回木曜日はのんびりほっこり聞いていただけるあなたに寄り添った番組です。
それです。
前岡哲也の前回木曜日、
毎週木曜日午後1時からの生放送、
聞いてくんなきゃリサ泣いちゃう。
和歌山放送はAM 電波の他にもワイド FM でもお送りしています。
田辺白浜エリアと橋本エリアは 91.6 メガヘルツ、 916
AM と FM ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。